ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
またあれ、デイサービスのね、やってるんですけど、うんうん、そこでね、将棋をね、おじいちゃんとすることになったんですね、うん、ほんで、まあ、おじいちゃんもそんなに強くないんやけどって言
う
て、
おじいちゃん大体強いんちゃうの？
強いと思いますよね、うん、ほんで、まあ、やってみたら普通やったんですけどね、もう
めっちゃディスってるやん、
うん、ほんで、ほんで僕がなんか多分ね、あれね、もうほんまベタな指し手で角の前に歩を刺したんですよ、
はい、
ほんでそこでしばらく考え出したんですよ、おじいちゃんが、うんうんうん、ほんで僕お風呂入浴か入れなあかんから、うん、岡田さんほんならこっち来てちょっと別の人と交代しといてって言われて、で交代してお風呂入れて、うん、もう1時間ぐらいかなやって、ほんで帰ってきたら、うん、おじいちゃんまだそのまんま動けずずっと考えてたっていう、なんかめっちゃ負けず嫌いな根性を出してきてたっていう。
おじいちゃんそこでまっすぐ進んで風取ったよかった
いや角やからそれだからそれがねどうしたもんやろうみたいな、
なんかちょっとボケたふりしてやったらよかった
持ち時間だいぶ使いましたね
持ち時間ね、はい、
なかなかやね、
めっちゃ疲れて帰っていきました
そんな仕事も結構あんの？
だからはい、たまに、はい、
やっぱりいいね、でもそういうのってね、うん、
そうっすね、はい、まあ、でも僕も将棋あんまよく分かってなかったですね、それからちょっと将棋いろいろ勉強したけど、やっぱあれ奥深いですよね、
強い人強いやろ、
はい、
ね、
はい、
めっちゃ強いですね、
強いですね、
めっちゃ強いです、
うちのお向かいの呉服屋のおっちゃんはめっちゃ強くって、
はい、
ちっちゃい頃からよく将棋やらされてんけど、はい、おっちゃんが王将と歩二枚でこっち負けんねんな、
は
い、
あ、
うん、まあ、ちっちゃい頃からやからな、多分イカ様とかされてたんやと思うねんけど、強い、ああいうと強いな、
へ、
まあ、こっちが弱いっていうのはねんけど、
はいはい、
将棋面白いな、最近やってへんけど、
そうですね、あれなんか何だっけ、飛車と、じゃあ、なんかが、飛車角がないって状況になっても、うんうん、実はあれ、なんか攻めにくかったりしません？
ああ、飛車角抜きでも。
そうなんです。飛車角が抜きになると、金とか銀が前進してきて、歩を全部防御しようるんですよ。だから、飛車が突っ込んでいったら、そこで食われてしまうから、だけど、飛車があれば、飛車を交換してトレードしてもう一回差し直すっていうのが始まるから、そこでなんか変わってきますよね、ちょっと考え方がね。あれ
飛車角ってさ、結局その遠距離戦やんか、あの2つだけ遠距離バッていけるだけで鉄砲を持ってるみたいな感じでさ、実はこうみんなナイフしか持ってへんねんな、短いところ から 接近戦やん、
はい、
あの2つの武器ってどうやって使うのかなってほんま思うな。
そうですね、うん、でやっぱりなんかいろいろ調べたら、飛車と角どっちが強いんやってなった時に、うん、やっぱり飛車の方が強いみたいですね。
あ、
うん、やっぱり、やっぱりみんな飛車でやっぱどんどん戦局を動かしていくのがやっぱ多いみたいですね。
好きな、もともと好きやった
ん？いや、そのおじいちゃんとやるようになってからちょっと勉強したんですけど、アプリ入れて、はい、
昔からやってたん？
いや全然でしたけど、
ルールもあんま知らんかった。
ルールも、ま、ルールは知ってました、ルールだけは知ってたんですけど、うん、でもどういう風にやったらええんかは分かってなかったんですね。
陽馬くんは将棋好きな、
将棋好きな方ですね。
う、強いの？
いや全然ちょっと毛が生えたぐらいですけど毛が生えたのってあれ大したことないってことですね。
いやでも強いんちゃいます？
昔めっちゃハマってたんですよ、その将棋クラブみたいなの入ってたりとかして小学校時代、
あ、やってた、やってたね、
やってましたね、めっちゃ日々考えてました、
日々考えてた、
最強の夫人は何やろか、
あ、新聞のこう切り抜きとかしてた、
あ、やってた時もありました、
へえ。
カロちゃんはあんまり全くルールも分かんない、
あの将棋崩しだけ
はいはいはいはいはいはい、
音ガチャって言ったら
やったやった、
うん、あれだけ
まあ女子やしな
はいはいはい、
そうですよ、
女子やしな、うん、まあまあいいけど、今流行ってるよな、でもまたな、
藤井さんがね、
あのやっぱりやってる人多いんかな、うん、どうなんやろ、人口増えてんのかな、
増えてるでしょう、
ちょっとやってみようかなみたいなぐらいは、
もうビジネスチャンスがあるって思ってる若い子らおるんちゃいます、
それでもさ、どうやったらビジネスにつながんの、
いやもうプロになる
んだ、いやどうや
られたら、どう、いや初期費用はかからんじゃないですか、言ったら、いや、
まあ、ほんまやね、ほんまやね、
負けたら商品価値落ちるからね、あの人ら、
あ、まあまあまあまあ、勝手なんぼですよね、
勝手なんぼやんか、頑張って勝てるんかななんて、
いやもうすごい、言うと秀才ぐらいじゃないとダメでしょ、
どうなんだろうね、うん、どうなん、歩夢くんやったらあれどうやってビジネスに結びつけんの、
え、やっぱり名前を売って、うん、で将棋講座セミナー開いたらいいんちゃいます、それで全国回ったらいいんちゃう、
そんなん
ホテル暮らし
きついわそんな、なんかもっとあるやろ儲かる方法、
儲かる方法、
ないかな、
なんやろうな、
やっぱ教室開くとかがメインになります
よね、
ですよね、硬いわな、その辺
は
な、
はいはいはい、
ね、
面白くないね、意外と儲からへんのかね、あの業界って、そしたら
それは一握りでしょ、あれタイトルも7つぐらいしかないでしたっけ、はいはい、
7人ぐらいしかチャンピオンになれへんもんな、
そうです、そうです、はい、
ガッチでやらなあかんのかな
そうでしょうね、
あんまりいい業界じゃないな、
いや副業であったらいいじゃないですか副業とか言ってもらったけど、
副業でプロの技師
そうそうそうそう、
お
無理やな
無理や
なそんなやつが勝てるわけだ
な、勝て
る
な、
勝てるわけだ、うん、
全力シューティングスターラジオ、全力シューティングスターラジオ、このラジオはプオタのプオタによるプオタのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私長さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか。
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パートでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
うん、決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや待って待って、俺らはさね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインティープロレスの話もちゃんとやってます。であとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか。
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
今回ですね、
はい、
まあ話題にしようかどうしようか悩んだんですが、
はい、
追悼ということでね、
はい、
お二人の方が、偉大なお二人の方が亡くなられたというのがあって、
はいはい、
ダラプロ的には取り上げへんわけにいかんかなと思いまして、
はい、
はい、後の進行は歩夢くんにお任せします。
僕がやるんですかいやー、でもね、これちょっとあんまりね、怒られそうな気がしてい
やいや、別にちゃんとしたらええんじゃん。
え、
うん、ちゃんとして
ええ、ちゃんと、いや、ちゃんとね、なんやろう、その、どう持っていこうか。まあ、元子さんがね、
まあね、
お亡くなりになりましたよね。うん、
ね、
うん。
元子さんってさ、どこの人か知ってる？
あ、知ってます。
は
あ、僕も元子クイズは全部答える、は
い。ああ、そうなんや、
はい。はい。え、知ってます？
ちょっとあの亡くなられて調べたので、それ
知ってる、
まあ、まだまだダメです、浅いですわ全然もうアイムさんにはもう勝てないです
さ、書いてたよな、書いてたよな、
書いてたんですよ、
はいはい、
そうそう、元子さん明石の出身で、
そうですね、
で明石の、はい、何やったかな、明石にある明石公園っていうところにある、
はい、
震災のモニュメントがあんねやんか。
あ、
うんうん、あれが馬場さんと同じ身長で作られてんねんて。知ってた？
知らんかったっす。
知らんかった。
え、
これこれこれこれこれこれこれ こういうなんか震災の時の記念碑ってわけじゃないけど、うん、モニュメントがあんねんで明石公園に。
でも馬場さんは、
いや元子さんつながりで。
いや馬場一族は新潟ちゃいましたね。いやいや
新潟ですよ。
馬場新潟県三条市出身。
あれおかしい。
いやもうこれ元子さんつながりでこれ2メーター9センチらしいよ。
すごいな、元子さんのパワー使ったらそういうことができるんや。そうそう、
いやまあたまたまなんかもしれんけど、これなんか最近聞いてあそうやったんやってなって、
へ
いっぺん見に行かなあかんね。まあ見に行っても2メーター9センチの石の板やねんけど。
すごいですね、なかなかその人の身長のサイズに合わせてくれるなんてことはなかなかないですよね。
ないですよね。それでね、その長さを決めようっていう考えがまず
ないですよね。
ないですよね。
まあ、元子さんやったらちょっと小さかったやろなきっとな。
え
元子さんやったら小さかったから、
はいはいはい、
馬場さんにしたんちゃうかな。
そうなんすか。
知らん、
無駄に大きくなりすぎたんちゃいます。
知らんけどな。
無駄とか言ってるね。ほら、
まあ、元子さんはタッパーはでかいですから。ディスってきましたよ。ディスってきましたね。
元子さんでもねレスラーじゃないからウィキ見ても身長とか全然載ってない
んですね。載ってないですね。
うん、そうそう、ちょっと分かんないんだけど、
はいはいはい、
まあね、元子さんがお亡くなりになられましたということでね。
はいはい、
うん、ミスター B って知ってる？
ミスター B？
うん、知ってる？
いや知らないです。
会社の名前
キラー B とかやったら知らないですね。ミスター B は知らないですね。
それそれ山本キッドのところじゃないですか、
ね、
それ
ですね、
はい、
なんかねミスター B っていうところの社長さんしてはってんて、ババさんって元子さんって、ババジャイアントババさんの肖像権の管理会社ミスター B っていうところをにも新しいねんか。ほんであとは全日本プロレスイノベーションという会社の取締役もしてはったらしい。
ああせいせいせいせい、書いてたわ。なんか
結構そのやっぱ会社の役員的なとこをずっとやってはったんやんな。
うん、であれでしょ、あの T シャツ売ってたんでしょ。
そうそうそうそうそう。
なんかほんで元子さんが初めてやったことはなんか馬場さんをなんかその売り場に立たしてサイン、T シャツにサインして売るっていう手法を取ったんは、
うん、あそうなんや、
そうなんですか。
なんか元子さんが始めたっていう話は聞きましたよ。
へ、
はい、
そうなんや、さすがやな。そういうのはやっぱりこ うちの翔平使ったらもっと売れるわと思ったんやな、
うん、そう、要するにレスラーをね前に立たしてちょっとそういうサービスをしてあげるっていう、
それは猪木さんと対照的ですよね。そういう意味では
猪木はそんなせえへんの、
あまりしてるイメージなくないですか。
猪木はしてないよね、確かにね。
イメージはないですよね、少なくとも。
馬場さんはずっといてはったもんね。
いてはった感じですね。
売店にね、座ってたからね。おお、あ、そういう意味ではやっぱ商売人の娘さんやもんね、確かね、この人。
あ、そうやそう
や。やっぱそういう商売には長けてたんかな。なるほどね。
なんかでも馬場さんを支えとったってなんか言いますね、うん、そのちょっと伸び悩みの時に、うん、なんてっけ、そのアイデアを結構元子さんが出して、もうほぼ実験は元子さんが握ってたっていうような感じでしたけどね、書いてあったのは。
お金がね全部元子さんが握って
た。あ、お前や、もともとの出資が親がでしたよね。
そうやね。
せや
まあでもあの人がいてはったから全日本プロレスがあったっていうのもあるし、馬場さんがちゃんとできたっていうのもあるしね、まあ悪い評判あるけど、まあしっかりしてはったからできたんかなっていうところはあるよね、
はい、なんか淵さんもなんかあの人がいたから全日本があったって言ってるけど、もうなんか今のその話聞いてたらほんまそれを言いたかったかなってちょっと思いましたね。なんか今
まあせやな。なんか一応その武藤敬司が全日本に移籍した後の話がちょっと書いてあんねんけど、
はい、
社長になってからも株は元子さんがずっと持ってたみたいで、
はい
うん、なんかやっぱ団体系うまいこといかへんかった時に和田恭平と川田と淵がなんか連名で元子さんにこう文書を提出したらしいな、
は
あうんはい、株式も譲渡してくださいと、拒否されたら全日本プロレス離脱しますって言って、
はい
うん、でそれを聞き入れてあの株式を譲渡したらしい、無償譲渡してんって
、あ書いてましたわな、
だからまあそういう意味ではちゃんとした人やったんかなというイメージだね、
あの三沢さんの、
ええ、
お葬式にも参列されてましたね。
そうやね、
なんか、うん、敵になってしまったけど、やっぱそこは
そこですね、
通してたみたいですね、霧は通したんじゃないですか。
まあね、あんまり悪いこと言えへんからね、亡くなられてる人にね。
そうやね、ちょっと卑怯な感じしますよ ね、まあ、ね、生きてる人にやったらね、陰口
言うの言うの
陰口はあかんけど ね、 うん、
ね、まあまあ、 守らはったんは守らはったし、今も全日本あるからね、形は変わってもね、まあ良かったんじゃないですかっていう話にしときましょうか。
はい、
あで、はい、もう一人ですよ、お亡くなりになられたのがブルーノ・サンバロチの、
はいはい、うん、はい、ババさんのなんかライバル
の、ね、ライバル的な存在ね、
繋がってますね、
はいはいはい、
ブルーノ・サンマルチノは最後亡くなった何歳、何歳で82歳で亡くならはったらしいですよ。ブルーノ・サンマルチノに対する思い出ってありますか皆さん。ないよね、さすがにないよね。だって日本に来た時ってどこの団体に来てる？初来日は多分日本プロレス
ですよね。
力道山、
力道山先生ですよね、
うん、1967年だそうですわ、
はい、亡くなられて4年後ぐらいだと思いますよ確か。
ああそうなんや、
13年やったかな、ごめんなさい間違ってたらごめんなさい、でもそれぐらい亡くなってますもんね。
うん、で次が全日本プロレスに来て、でずっと全日本なんかな、
マディソンスクエアガーデンの人でしたっけ。
そうそうそう
ですよね、ですよね、
まあアメリカの人やからね、うん、
はいはい、
うん、だから全日本、基本全日本、まあ向こうではいろんな選手と関わってるけど、まあ全日本プロレスなんかね、うんうん、やってるのかなって感じだね。アントニオ猪木と関わってるのがこの一瞬あるね、1976年6月25日、
あれや BI 法ちゃいましたっけ、
あれアントニオ猪木対モハメド・アリ、
あそっちか、
26日、うん、はいはいはいはい、
そうそう、あれがそのクローズドサーキットって言ってなんか映画館でやるやつやっててんけど、いまいち切符が売れてなかったらしくって、
はい、
うん、アメリカでね、
はい、
でそれのそのサブ試合というかにブルーノ・サンマルチの対スタン・ハンセン、
あ、はいはいはいはいはい、
がやられたっていうのがあるみたいやね。まあなんかでもすごい人みたいよ、ちょっとわかんないけど、
なんかねブルーノ・マーズがね、
ん
ブルーノ・マー ズ, マーズ、
はい、ハワイの、
はい、ですよね、ブルーノ・マーズってサンマルチノと顔が似てたからブルーノっていう名前なんですよね。
へーそう、え彼本名でもないんですか。
あだ名らしいですよブルーノ。
あーマジっすか、
うん、
へー、いやちょっとそれ一番びっくりしました。あそうなんや、
うん、らしいですよ、
へえ。それでブルーノってニックネームから、
うん、そうそうそうそう、似てたってね、ちょっと顔パッと思い浮かばない
ですけど、うん、思い浮かばないですね。
ちょっと待って、そのブルーノさんって何だっけ、
音楽してる人ですね、ミュージシャン、
ミュージシャンなん
だ、
ね、
はい、
はあ、へえ、
ハッピーとかね、
ハッピーとか、そうですね、うん、人気ですねめっちゃ、
まあ、分かんないね。分かんないよね。何年か前に WWE の殿堂入りしはった時があって、
はいはいはい、
ホールドフェーム、あの時の、紹介の仕方が、日本やったらさブルーノ・サンマルチノって言うやん、
はい、
はい、
アメリカやったらブルーノ・サンマルティーノって言ってやんか。こういう発音なんやって思ったのはなんか何年か前見てて、レスルマニア見てて覚えてんねん。
アーノルド・シュワルツネガー。
そうそうそう。
はいはいはい。
ああ、そっかそっか。やっぱイタリア系の人なんやなとかいうのを印象があったぐらいで、ほんまに試合も見てないしね。さすがにこの辺になると。だから意外とリスナーさんのオールドファンの方がよくご存知なんかな。
あ、
うん、もうね、交流ラインにいてはる尾上さんとかね、あの辺はみんな知ってんちゃう。
ああ、いやそうですよね、結構好きそうな。
好きそうだ、
好きそうですね。
ね、まあね、あんまり言うとねボロが出るのでね、何も言えません。
ボロしか出てませんよ。
まあツイートということで。
ツイートということで、はい、
タガプロ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
なんか今日はなんかあれですね、おじいちゃんおばあちゃんにね優しい番組になりましたね、ちょっとね。
優しいんかな、
なんかね、お将棋の話から。
あ、ほんまやな、ほんまやな、
ね、おじいちゃんおばあちゃんは聞いてるんですか、
ね、聞いてるん違うそら。はいはい、あの少なくとも野上さん聞いてるから、はい、おじいちゃん あんま年変わらへん、ね、
変わんない変わんない。
まあね、おじいちゃん、まあでもしゃあない、年いったら死ぬのはしゃあない、はいはい、もうしゃあない、これはもうしゃあないね、
年いったら死ぬのは
しゃあない、しゃあないもん。いやいやもそこ抵抗してもな、しゃあないから
不老不死はもうなかなか
まあまあ、ね、しゃあない、はい、もうええねん、しゃあない。
そうですね、
順番順番
順番
順番
順番順番
そう、うん、でそんな中カオルちゃんからなんか大発表がある、
はい、発表がね、
はい、
大発表ね、
カオルマニアたちがね、
私もね、
ちょっと
ね、また一つ死に近づく
死にですね。
そうです、5月16日で
ほう
が誕生日で、
ほう
またちょっと
何歳なの
言うんですか。
一応一応
そうですね、40になります。
おお、別にだからどうって感じやけど
40歳に。
おえ、カオルさん同い年やったんですね。
え、78
年生まれですか。
78、そうです
ね、一緒ですわ、同い年です。
あ、そうなんや。
78年。
カオルちゃんは意外とね、ダラプロでもちゃんと顔出ししてへんし、
はいはい、
サイトの中ではね、
はいはい、
まだまだ秘密が多いから、うん、まあ、こうやってカールマニアには少しずつ、ね、情報を出していくことも
ね、知らない方が幸せなことってたくさんありますからね。
なんかあのプロマイドとか作って売ろうな。
おお、ビジネスモデル
で。そうそうそうそう。
ちょっと一部分ずつにしてください。
一部分ずつ。
めっちゃフェチやけ。は
い、
耳だけ。
福笑いみたいにして組み合わせて楽しんでもらおうかな。
なかなかやね。
なるほど。
うん、まあカールちゃんが16日。
そうです、
はい、誕生日なんで、これ聞いてすぐやったら、今からやったらね、
うん、
プレゼントが受付できますしね、
はいはい、
そうですね、
はい、
そうですね、
ツイッターで書いていただいても全然いいですしね。
何もらおうかな。
何が欲しい。
酒。
あ、そういうところがね、カオルマニアにはね、ちょっと受けるのたまらんのですよこれ。
韓国の方でさ、なんかあるやな、うんこで作るお酒みたいな。
マジですか。
もう、その方そっちで行きます。
そっちやん。そのフリは思ったけど、ちゃうかったん。何やったっけな、トンするやったっけな。なんかあるよね。
それ何のうんこなんですか。
人間。
うん。チンプンでリキュール。
うん、なんかリキュール。
作れる
なんですか。
なんかあるみたいよ。今でもあんのかな、分からへんけど。
でそれ衛生的に、
そりゃこうしてるから大丈夫なんちゃう。
こうしたらいけるもんなんですか。
いやー、でもね、菌を殺してくれないと。
口噛酒みたいなことかな。
ああ、なんだっけ、君の名はであったようなやつですね、口噛酒、ね、
ウィキでありました、トンスル、韓国で引用されているとされる人糞を使った薬用酒
とされる。
骨折打撲腰痛に効果があるとされている。
あるわけない。そんなん、
うん、あるみたいですよ。
へ
え、はい、作り方も載ってるから、これまた
リスナーさんが
作ってもらって
勉強して、ね、
でカオルちゃんの誕生日に送ってきて、
できたよーって。
でも私あれですよ、タモンのだけですよ。
最短1日でできるみたいなんでね、これお酒どうも作り方によると
早っ。
めっちゃいっぱい
送ってきた、どうします。毎日送られてくるじゃないですか。
もうそれはバイオテロです
よ。カオルちゃんの会社の名前言うとこか。
いや、
うちに送ってこられたら困るから。
でもね、一蓮托生ですから。、はい、
みんなで分け分けして。
そうですね。
まあね、あのそんな感じでカオルちゃんに、まあ、よかったらお酒送ってあげてください、はい、あとねあれあれあれ、新日本プロレスドミニオン、うん、
はい、はい
はい、ここ4人は行くことになりました、
ね、チケットね取りましたね、
はい、カオルちゃんが、はい、あの裏のコネを使ってチケット取ってくれました
裏のコネなの
あのリスナーさんでも多分行く人いると思うので、終わってからどっかでねちょっとだけでも飲めたらいいなと思うので、はい、行きますよとかいうのをツイッターとかで書いていただけると嬉しいですし、まあ、これ機会に交流ラインね入ってもらえたらいいかなと思います、うんうんうん、交流ラインでもなんかもう一人か二人か言ってたよね、確か行きますって的な、買いますか、
あなんか言いましたね、うん、ちょっと覚えてないねんけど、
うん、
誰やったっけ、あリュウジさんだけか、リュウジさんだけですね、
そやね、
うんうん、
まあでも多分他にも行く人いると思うし、
そうですね、
ドルフィンも帰ってくるんちゃうかな、
あほんますか、
いや知らんけど、
え知らんけどいやいやいや、めっちゃ適当じゃないですか、
うん、なんか交流ラインで書いてあったやんか、あのキャバクラのぼったくりにあって6万払ったって
あそっか今お金ないかも、
そうそう、いやだからこれぐらい払うんやったら帰ってきてな、はいはい、6万と往復してプロレス見て全然いけるで、
そうですね、
そうそうそう、だからもうその6万でね、もう6万追加して払って帰ってくること、これ聞いてるドルフィンと、はい、あと交流ラインの人もね全員大阪城ホール集合なんで、
はいはい、
早く切符買ってください、あの中でも飲み会だけでもね、
はいはい、
はい、あの飲み会だけ行きますっていうのも全然ありなんで、
はいはいはい、
多分近くなったらなんかメールフォームみたいなの作ろうかなと思ってるので、
うん
うん、そこにあのぜひぜひ行きますよ的なやつをやってもらえたら、別にそのオフ会とかその大行なことはしなくてただの飲み会ですけども、
はい
はい、参加していただければと思います、はいはいはい、じゃあその交流ラインの宣伝をお願いします、
はい、A9877-1390O、 A が大文字で O が小文字です、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、というわけで今回お届けしましたのはトマキンと
アユムと
ヨーマと
カオルでした、
はい、次の試合も交互期待
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。